皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？ DLS ポッドキャストはプロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイト dancerslifesupport.com のブログ音声バージョンプラスポッドキャストだけの裏話などを毎週金曜日にお送りしています。今月最後のということは今年最後のポッドキャストですね。今日のポッドキャストではリスナーさんからの質問に答えていきます。月1のポッドキャスト質問は来年も継続していきたいと思っていますので、ぜひぜひ皆さんも日常の疑問を教えてくださいね。今回もポッドキャストのタイトルを見てわかるようにかなり深い話になりそうですが、深い話をピックアップしているのではなく、来た質問に順番にお答えしているだけですから、日常の疑問でも全然大丈夫ですよ。この前って言っても先月か、バレエ学校の日本人生徒とご飯に行く機会があって化粧水について聞かれました。実はこれはね、福岡でも聞かれたんです。なんだかバレエに関係ないから聞いちゃいけないのかと思ってたんですけど、いつも気になってますと言われてそんなんでも別にいいのでね、ポッドキャスト聞いてるよという声とともにご連絡いただければと思います。質問は hello@dancerslifesupport.com のメールアドレスにポッドキャスト質問という題名で送ってください。質問はないけどポッドキャストは聞いてるよという人は iTunes にレビューを残してもらえると嬉しいです。ちょっと遅れたクリスマスプレゼントとして私に書いてください。さてさて、今日の質問はりょうこさんからいただきました。では早速質問内容に行きます。先日はありがとうございました。9歳の娘と共に福岡で受講しました。娘は生まれつき左耳が聞こえません。検査をしても原因は分かりませんでした。3歳からバレエをしていますが、聞こえないことで不便はなく、スタジオの先生もそのことを知りません。成長してもし不便を感じたら娘自身に伝えればいいと思っています。海外への留学の時、片耳難聴であることを伝えるべきなのか、また伝えることで不利になるのか、そういう点をお尋ねしたいです。片耳のハンディキャップは、音の方向が分かりづらい。左後方から話しかけられると聞こえない。雑音が苦手。でも、娘は生まれつきなのでそういうものだと育ってきました。なので、声や音を聞き漏らさないようにと、レッスン中はとても集中していて、真面目で熱心ないい子と周りに思われています。どうぞ機会がありましたら、ハンディキャップとバレエの関係を記事にしてください。りょうこさん、質問ありがとうございました。すごくいい内容で私もたっぷり考えました。まず、バレエ学校の生徒とこっちの知り合いの先生の話をしますね。バレエ学校の生徒で同じく、とても真面目で、生まれつき片耳が聞こえない子がいます。最初お母さんからそれを言われた時は、大きな声で彼女に話した方がいいかなと思ったのですが、他の子たちと同じようにレッスンもして学校にも通ってるので、あえて特別扱いではなく普通に接しています。彼女は小さい頃からうちのバレエ学校のシラバス試験なども受けていて、試験内容に問題もなければバレエの成績、そして音楽性を評価する部分でも問題はないそうです。それよりはオーバーターンアウトする癖とか、プリエが浅いという悩み、そしてね、ピルエットの前に肩が上がるというかいう問題点はありますが、そこら辺は他の子たちと一緒だよね。ちなみに彼女は12、13歳くらいですね。知り合いの先生で同じく ACB シラバスをやってる方も片耳不自由で、これは生まれつきなのかどうか私にはちょっと分かりません。でも大きなバレエスタジオを経営していて、生徒数も80とか100とかいるんじゃないかな。その上、時々うちのバレエ学校のゲストとしてお母さん役なので舞台に立ってくれています。彼女の場合、会った時からこっちは聞こえないからこっち側で喋ってねと一言くれました。あ、そうなのねみたいな、そんな感じ。感覚で言ったら、こっちの膝は伸びづらいから写真撮るならこっちの端子で撮ってねみたいな感じでしたね。もちろん両耳が聞こえないとなると問題があるかもしれませんが、私が中学生だった時、友達で両耳が聞こえない子がいました。学校ではクラス全員がキュードスピーチというのを覚えて普通にクラスに参加してましたし、趣味で一人で海外旅行をするのが好きっていう私よりもアドベンチャー好きの子です。なんで彼女を例に出したかというと、別にバレエをやっていたからではないんですが、一時期彼女がハマっていたのはポールダンスだったのね。で、どうやって踊るのと彼女に聞いたらビートは振動として体に感じるから分かるんだって。ちなみに私のバレエの発表会とかも見に来てくれたことがあって、同じようなことを言ってました。発表会とかになると音量も大きいからベースの振動があるので音が分かるのと、踊りは目で見て分かるんだってさ、当たり前だよね。ということで、私は片耳聞こえないということで書類審査に落ちることはないのではと思っていますし、願っています。人権問題なので、海外のバレエ学校はそのような理由で生徒を受け付けないとしたらいけないとなっているはずです。日本でと言われたらちょっと分かんないんですけれども、何かが足りないというのは強さになると私は思います。そしてそういう子たちの方が努力する強さがあるのも知っています。病気持ちの子、体に変形がある子などもそうだけれども、 それが彼女たちにとっては普通で、そこから努力しなければいけないエリアの自覚があるからこそ、頑張ってるのが当たり前だし、そうするのが自分の普通という姿をよく見ますね。うちの生徒で腰椎が一つ足りない子というのもいました。普通腰椎は5つあるんだけど、彼女は4つで、5つ目は仙骨とくっついてる。そのせいで骨盤のプレースメントを正しくするのが難しく、腰痛になりやすいということでした。でも彼女はバレエ学校も卒業したし、ファッションとかコントとかが好きな子だったので、そっちの道に進んでるようですね。ということで、お求めになった答えになってるかは分かりませんが、10年以上いろいろなダンサーと仕事をしている私の体験談として聞いてくださったら嬉しいです。いかがでしたか？では今年も1年、ポッドキャスト、そして TLS を応援してくださってどうもありがとうございました。来年もどうぞついてきてくださいね。そうそう、 DLS では2019年により皆さんをサポートできるようにアンケートを行っております。すでにお答えいただいた皆さん、ありがとうございました。ぜひ来年の DLS でやってほしいことや今年のダメ出しなどを聞かせてくださいね。詳細アンケートへのリンクは www.dancerslifesupport.com/1に貼ってあります。1はただの数字の1、半角の数字をお願いしますね。 www.dancerslifesupport.com/1、 よろしくお願いします。では平和で安全な年末年始をお過ごしください。もしくは1月2日から東京でがっつり私、そして DLS バレーにハマってください。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。